Amen. Okay, let's get into today's message. This is the last part of our vision and mission and core values.
そして、メッセージに移りますけれども、私たちのビジョンと使命、そして中心的価値観、今日がこのメッセージのシリーズの最終日となります。
Our core values and our vision is what will help us move forward, and grow as a church.
このビジョンと使命と中心的価値観があるおかげで私たちは教会として前進することができています。そしてこのメッセージの最初に皆さんにお話ししましたけれども、この教会の中で中心的価値観として大切にしているものが5つあるとお話ししました。その5つを自分のものとして、また教会のものとして進んでいこうと願っています。
These core values are who we are. It's in our DNA, right?
この中心的価値観というのは私たちがどういうものであるか、私たちの DNA なんですね。
So the first one was life is better together.
そしてまず最初に私たちが大切にしている中心的価値観というのは、人生は共に生きる方がより良いものとなるということです。
Right, we do life together, right?
私たちは共に人生を生きていくということをとても大切に、この教会ではしています。
How many enjoy getting together?
皆さん、共に生きていくことを楽しんでいますか？何人ぐらいいますか？一緒に生きていく。
Sometimes I have to slow my wife down. She's getting together with so many people.
時々ですね、私の妻はたくさんの人とこう集まって、ちょっとやりすぎじゃないかっていう時もありますが。
And I have to tell her, let's us get together.
私たちも夫婦でやっぱりね、こう一緒にやらないとね、何か忘れないようにね。旦那さんのこと。
Second is our prayer. That our core value is without prayer, we're not going anywhere. We're not going to grow.
二つ目に私たちが大切にしていることは祈りですね。そして祈り会です。祈りがないと私たちは成長しません。
No revival has ever happened in any nation without it beginning with prayer.
祈りがなかった場所にはリバイバルは起きません。
Amen? We should be gathering together to pray. We should have our own personal time to pray.
私たちは共に集まって祈るべきでしょう。そしてまた個人的にも一対一で神様と祈るべきですね。
It should be part of our lifestyle.
祈りというのは私たちのライフスタイルであるべきです。
Amen? Amen. Number three is our Sunday services.
そして三つ目に、私たちが大切にしている中心的価値観というのは日曜礼拝。
I shouldn't put Sunday morning service because it's our Sunday service. It's more than morning, right?
そして、日本語は
You didn't put Sunday morning?
日曜の朝の礼拝って書いてあるんですが、私は朝だけ集まるのではないから、日本語は合ってますね、日曜礼拝。
Right? This is a chance where we can come together together and worship God together.
これはこの時に私たちが日曜日この場所に来て、共に神様を賛美できる時です。
We can invite our friends and our family.
またお友達を誘います。また家族を誘います。
And we can build relationship together.
そしてこの日曜礼拝にこの時間を通して私たちは人間関係を築きます。
It's a time when we can learn more about God and His ways, right?
そしてまたこの日曜日にこのところに集まって神様のことをもっと知ることができる。神様の道はどういうものかということを学ぶことができるんです。
And today we're going to look at the last two.
そして今朝は最後の2つのポイントを見てみたいんですが、4つ目に私たちが大切にしている中心的な価値観というのはライフグループです。
Acts 5:42、
聖書の使徒の働きというところの5章の42節 It
says, And every day in the temple and from house to house they continue to teach and preach this message Jesus is the Messiah.
そして毎日宮や家々で教え、イエスがキリストであることを述べ伝えた。
So they were gathering together. They were gathering in small groups. They were gathering in the temple in big groups.
ね、ここの聖書の箇所を読むと分かるんですが、宮でというのは大きい場所で人々が集まっていました。また家々でそれぞれで小グループで集まっていたんですね。
They were doing life together.
ということは彼らは人生を共に生きていた。
But in everything they did, Jesus was at the center, right?
でもやることすべてのことにおいて中心にいた方はイエス。
If we're doing the other values, the one, number one, number two, number three, The outcome is we're going to be wanting to get in and be involved in a life group.
最初のポイント1,2,3番を忠実にやっていけば、この4つ目のライフグループ、人生を共に生きていきたくなるんですね。そういう願いが湧いてくるはずなんですね。
Why did we name it life groups rather than just small groups?
どうして私たちはライフグループという名前をつけたの、ただの小グループじゃなくて、その小グループのことをライフグループと呼んでいる理由は何でしょう。
Because we want to do life together.
というのはライフですね、人生を一緒に生きていきたいから。でライフグループ、人生グループだとちょっと変だからね、ライフグループにしました日本語でも。
It's about building relationships together.
それは小グループの中で、ライフグループの中で人生を共に生きていくという目的があるんですね。
You know, you come here, you listen to the message in the morning, but
日曜日ですね、朝教会に来てこの場所で聖書のメッセージを聞きますね。
There's no real time to interact during the message so much, right?
でもこの時だけだと、メッセージの間だけだと、なんかこうお互いに関わる時間っていうのは全然ないんですよね。
So, not that the message time is not important, it is important.
でもこの聖書のメッセージを聞くこの時間が大切でないわけではありません。とても大切ですけれども、
But we need time in a smaller group where we can pray for one another, we can talk about the message together and share life together.
でもやはりそのこの後にやはり小グループで集まってメッセージのことを語ったりとか、互いに祈り合ったりとか、人生を分かち合うというその時間がとっても大切です。
Where you can have an impact upon one another.
そしてお互いにインパクト、素晴らしい影響を与え合うということがとても大切です。
And if Jesus is at the center, it's going to be a good impact and not a bad impact, right?
そしてその小グループ、ライフグループの中にもイエス様が中心にいてくだされば、悪い影響じゃなくて、悪影響じゃなくて、良い影響を与え合うことができるんですね。
Why did the disciples of Jesus, the 12 disciples of Jesus, have such an impact upon all of Israel?
どうしてイエス・キリストの12人の弟子たちはイスラエルの国中にそのように素晴らしい影響を与えることができたのでしょうか。その理由は何なんでしょうか。
Because of what they learned in their small group with Jesus.
それは彼らもですね、イエス様と一緒に小グループを持って、素晴らしい影響をイエス様から受けたからです。
They got vision on how to live their lives daily.
日々の生活をどのように生きていったらいいかというそのビジョンをイエス様から受けたんですね。
They got a desire to reach out as Jesus helped them go out into the world to share the gospel.
そしてイエス様が助けてくださって世界に出て行ってこの素晴らしい福音を伝えなさいということを教えてもらったんですね。
Jesus spent time preaching to the crowds.
イエス様は時間をとって群衆に多くの人に説教を教えをなさいましたが、
But it was in Jesus' small group, his life group, where they really did life together.
でもその時とは別にスモールグループ、小グループでイエス様が時間をとって弟子たちと時間を過ごし、そして人生を分かち合って一緒に人生を生きていったんですね。
They got it corrected, they got encouraged.
この小グループの中でライフを人生を一緒に生きていたグループの中で彼らはもちろん叱責の言葉正されることもありましたけれども、共に生きていったんです。
And they learned how to apply what they were learningWhen Jesus was preaching to the crowds.
そしてイエス様が群衆に多くの人たちにメッセージを語った後ですね、やはりその小グループの中でそれをどのように自分の人生に生かしていくかということも学びました。
If our life groups are done in the right way with honoring God and honoring one another,
私たちがこの教会でのライフグループを正しい方法でやっていく、神様を尊び、そして互いを尊重、尊ぶことをそのグループの中ですることができれば、
with a desire to grow together in God,
そして一緒に神様にあって成長していこうという願いを持つことができれば、
then the testimony that Paul spoke will be our testimony.
パウロという人が聖書の中で語った証が私たちの証にもなりうるんですね。
And this is what Paul said in Ephesians 4:14-16.
このことをパウロという人がエペソ人への手紙の4章の14節から16節で言っています。
He said, then we will no longer be immature like children. We won't be tossed and blown about by every wind of new teaching.We will not be influenced when people try to trick us with lies so clever they sound like the truth. Instead, we will speak the truth in love, growing in every way more and more like Christ, who is the head of his body, the church. He makes the whole body fit together perfectly as each part does its own special work It helps the other parts grow so that the whole body is healthy and growing and full of love. Amen?
エペソ人への手紙の4章の14節から16節という箇所です。お読みします。それは私たちがもはや子供ではなく、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により、教えの風に吹き回されたり、波にもてあそばれたりすることがなく、むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされて結び合わされ成長して愛のうちに立てられるのです。
Amen. When we're doing life groups right.
私たちが正しい方法でライフグループをやっていくと。
Let's not life gripe. Let's. We don't want to gripe about life, right? If we're doing life groups right,
ライフグループを正しい方法でやっていけば、
then we are going to be healthy and growing.
私たちは健康、健全になるし、健康だし、成長していけるんです。
And we'll each be part making the whole.
そして私たちそれぞれがこのキリストの体の一部となって、組み合わされて、一つに全体として働くことができるんです。
Sometimes people ask me, who can be the leader of a life group?
でですね、時々、じゃあそのライフグループのリーダーは誰がなれるんですかって聞かれるんですが、
And my response is, we want everyone to come to a place of maturity that they can start their own life group.
そして私の答えはですね、この教会のメンバーの方が全員成長し続けて、誰でもライフグループのリーダーになれればということを願っています。
Are you doing your daily devotions?
それは皆さん毎日デボーション、聖書を読んで祈ってますか?
Are you applying?What you're learning.
そして、自分が学んでいることを人生に生かして生きているでしょうか。
And are you being discipled? If you're being discipled, then you can go out and disciple what you've been learning.
そしてまた皆さんは弟子作りを誰かからしてもらっていますか、何かを学んでいますか。そうだったら出て行って弟子を作っていいんです。
But when we do life groups, we try to do, for example, couples with couples.
そして私たちがこの教会でライフグループをするときに、夫婦で一緒に、夫婦と夫婦が一緒にやったりします。
Men with men.
男性は男性とやります。
We don't encourage married men with single women life groups.
ですね。結婚している男性が独身の女性と二人でライフグループを持つことはしません。
We don't encourage single boys with unsaved girls.
そして、独身の男性がまだイエス様を知らない独身の女性とライフグループを持って伝道することは励まはしないようにしています。
But that said, we do encourage larger groups of young people to do life groups together.
でもですね、若者はですね、男女でグループで、やりましょうって励ましています。
Amen. In public settings.
そして、ライフグループをするときはですね、公の場所で。
But that doesn't mean two guys and a girl. That's not a large group.
でも大人数で男の子二人と。
Or two girls and a guy.
Two girls unsaved.
Just two girls and a guy, whether they're saved or unsaved.
ですね。男の子二人と女の子一人とか、女の子二人と男の子一人っていうのは大人数ではないので、それはしないようにと努めています。
Yeah, I remember when we were in college, one of the first things they told us was.Don't do things. We had to have a group. We had to, if we were going to go out, we had to do it in a group setting.
私が聖書学校にいた時はですね、こう何かをするときに、男女が何かをするときには大人数でするようにというふうに決められていました。
And I really thought at the beginning when I heard that, I thought, wow, that's really 厳しい。
ですね。
You had to have at least five people.
ですから5人以上でこうグループで何かをやってくださいということがその学校の決まりだったんですけども、最初にそれを聞いたらですね、なんて厳しいんだろうって思ったんですが、
But I began to understand why they did what they did.
でもその5人以上とい う, こう決まりがあった理由はだんだんよく分かってきたんです。その理由が理解できるようになりました。
And, as I began to pastor, I really began to understand why they did what they did.
そしてまた日本に来て牧師を始めてから、やはりその聖書学校、アメリカの聖書学校がそう5人以上でやりましょうと言った理由がもっとよく分かったんですね。
But our vision is that everyone would grow and God be discipled and be able to reach out and disciple others.
ですね、私のこの教会の、私の願いはですね、私たちが誰かに弟子作りをしてもらって成長して、そして今度は出て行って弟子を作る。
But just as a reminder, our small groups, our life groups are no replacement.
そして、もう一つ皆さんに思い出していただきたいことは、ライフグループはこの教会のこの礼拝の代わりには決してなりません。
Amen? Amen. We need to come and gather together as a body of Christ.
キリストの体としてこの場所に日曜日に集まることがとても大切です。
But if you're interested in starting a life group, come and see us and let us help you.
でもですね、ああ自分もライフグループ始めたいと思う方がいらしたら、ぜひね、牧師の方に来てください。一緒にやりましょう。助けます。
And if our life groups are doing right, then our last value will just be an automatic conclusion of just an automatic extension.Of what we do.
そしてですね、4番目のポイントのライフグループを正しい形でやっていけば、次の5番に自然と自動的にこうしっかりとつながって進んでいくんですね。
Because our life groups are not, to be just an endless study of the Bible for Christians only.
というのは、この教会のライフグループの目的はクリスチャンが集まって聖書の勉強して、聖書の勉強して勉強して勉強して勉強してじゃないんですね。それが目的ではないんですね。
There's no purpose, there's no meaning in that.
ですね、もしクリスチャンだけが集まっていつも聖書の勉強だけしてたら意味がなくなっちゃうんですね。
If we're learning to be more like Jesus, we're going to be learning to go out and reach out and touch people's lives.
私たちがイエス様のようになりたいと思って生きていくならば、もちろん聖書も勉強しますけれども、その後ですね、出て行ってイエス様のことを分かち合うんですね。
And so our final core value is outreach, our personal as well as corporate outreach to the world.
ですから私たちの5番目の中心的価値観はアウトリーチ、出て行ってイエス様のことを伝えるという意味ですけれども、個人的にですねやります。そしてまた教会全体として共同体としてアウトリーチイコールイエス様のことを伝えるということです。
Why is that?
どうしてでしょう。
Because we have the hope of the world.
というのは、私たちには世の人たちが必要としている望みが希望があるからです。
We have the hope of Jesus Christ living in our lives that they need.
というのは、私たちの中にはキリストの望みが生きています。そして世の方々はこのキリストにおける望みが必要なんです。
In, Jesus said in Matthew 9:37, he said to his disciples, "The harvest truly is plentiful, but the laborers are few."
イエス様が聖書のマタイの福音書というところでこう言いました。その時弟子たちに言われた、収穫は多いが働き手が少ない。
How many people who say I'm a Christian and I want to follow Jesus but Jesus sent his disciples out, right? We need to be able to go out into the world and share the love of God. How many people say I'm a Christian but never go out?
私はクリスチャンですって言っても外に出て行ってイエス様のことを伝えないっていう人が多いんですね。でもイエス様は弟子たちを送り出してイエス様のことを伝える、その福音を伝えるようにとしたんですね。
What was the final command of Jesus to his disciples?
イエス様のこの地上での弟子たちに対する最後の命令は何だったでしょう。
Therefore as you go disciple people in all nations, baptizing them in the name of the Father and the SonAnd the Holy Spirit, teaching them to obey everything that I've commanded you, and remember, I am with you each and every day until the end of the age.
それゆえあなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父、子、聖霊の皆によってバプテスマを授け。また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。
We should want to share the joy that God has given us. We should want to share that joy with others.
私たちはイエス様から喜びをいただきましたから、その喜びを誰かと分かち合いたいと思うべきなんですね。
He is the hope of the world. Amen.
イエス様がこの世の望みですね、希望ですね。
Has he changed? Has he given you hope? Has he changed your life?
どうですか、イエス様、あなたに希望を与えてくださいましたか。イエス様はあなたの人生を変えてくれましたか。
Do you remember when you first became a Christian? When you first got saved? That excitement and joy that you had?
皆さんが最初に救われた時ということは、最初に私はイエス様を信じますと言った時に来た喜びのことを思い出すことできますか。
We need toAsk God to give us that excitement again and share it with others.
ですからもう一度イエス様、私があの時に体験した初めてあなたを信じた時のワクワクした気持ち、喜びをもう一度思い出すことができるように助けてくださいってイエス様に求めましょう。
Our core value of outreach is no less valuable as our core value of living life together.
私たちのこの中心的価値観であるアウトリーチ、イエス様のことを伝えるということは、最初のポイント、人生を共に生きていくというポイントに劣っているものでは決してありません。
Peter said in 1 Peter 1:3-6、
ペテロという人が聖書の第一ペテロの手紙の1章の3節から6節でこう言っています。
He said, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus, the Messiah, because of His great mercy, He has granted us a new birth, resulting in an immortal hope through the resurrection of Jesus, the Messiah, from the dead, and to an inheritance kept in heaven for you that can't be destroyed, corrupted, or changed. Through faith, you are being protected by God's power for a salvation that is ready to be revealed at the end of this era.
第一ペテロの1章の3節から5節を読みたいと思います。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように。神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって、私たちを新しく生まれさせ、生ける望みを持たせてくださいました。また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これはあなた方のために天に蓄えられています。あなた方は信仰により、神の道からによって守られており、終わりの時に現れるように用意される救いをいただくのです。
Amen. Because of God's great mercy, He has granted usEternal life with Him. He has given us a new birth.
神様の憐れみにより私たちは永遠の命をいただくようになっています。私たちは新しく生まれ変わったんです。
Amen. Eternal life that no one in this world can touch.
永遠の命というのはこの世の中の人たちが触れることができないものです。
Because of our faith in God, no one can change our eternal home.
私たちの信仰によって、私たちの永遠のふるさとに誰も触れることはできません。
Isn't that good news to share with others?
それを人に伝えるって素晴らしいことだと思いますね。素晴らしい知らせだと思うんですね。
That if they will put their faith in Jesus Christ, they can be sure of eternal life in heaven.
イエス様を信じる、イエス様が自分の救い主であるということを信じることによって、永遠の命を得ることができる。天国が私たちのふるさとになる。素晴らしい知らせだと思いませんか。
You know, sharing our lives and reaching out to others can sometimes be scary to people.
人生を共に生きていく、そして、イエス様のことを伝えるですね、アウトリーチ伝える、時々、怖い、なんか恥ずかしいって思うことあるかもしれません。
But just really reaching out is just doing life with someone, just building a relationship with someone and sharing your testimony when the opportunity arises.
ですね。でも、このアウトリーチ、イエス様のことを伝えるというのは、まずはですね、誰かと人間関係を作る、築く、時間を過ごして、そして、なんか素晴らしい機会が与えられたら、イエス様がした素晴らしい働きをその人に話してあげる、分かち合うことでいいんですね。それでいいんですね。
And we need to realize, it's not my job, it's not your job to get someone saved.
そして人が救われる、人がイエス様を信じるというのは私たちが信じさせるのではありません。皆さんがその人を無理やり信じさせるのではありません。それは私たちの仕事ではありません。
Just in case you didn't know, Michelle is not Lord of the Harvest.
というのは、皆さんもしかしたら知らなかったかもしれませんけれども、収穫の主はミシェルさんじゃないんですね。
You are not Lord of the Harvest.
ですね。あなたは収穫の主じゃないんですよ。
Who's Lord of the Harvest?
収穫の主は誰ですか？
Jesus.
イエス様だからね。
He's Lord of the Harvest.
イエス様が収穫の主だから。
Only Jesus saves.
イエス様だけが人を救うことができるんです。
It's not our job to get a person saved. It's only our responsibility to share the joy and testimony that of what God has done in our lives.
人を救うのは私たちの仕事ではありません。私たちがすべき責任というのは、イエス様が私たちの中になさった素晴らしいことを人に伝える、話すだけでいいんですね。
But the second thing that will help you to be successful in sharing God's love with others.
神様の愛を人に伝える、分かち合う、方法のもう一つは、
is to live what you're sharing.
それはですね、それがうまくできるための方法はですね、自分が分かち合っていることを実際の生活に生かしているか、本当にそれを自分の口の言葉通りに自分が生きているか。
If you're sharing about Jesus in one way, but you're not living it out, 意味なし。
ですね。イエス様はこうなんだよって、そのイエス様のことを伝えても、でもそれと全然違う生活をしていたら意味が全然なくなってしまいます。
People aren't going to believe that Jesus made a difference in your life if you're not actually living to live for Jesus.
イエス様が私に素晴らしいことをしてくれて人生が変わったって口で言っていても、実際の生活にそれが見えなかったら、全然意味がなくなっちゃう、インパクトがなくなっちゃうんですね。
We have to be consistent in our lifestyle.
ですから私たちは守備一貫して、人生を生きていかなければいけません。
That doesn't mean you can't make, you can't ever make a mistake.
だからといって失敗しちゃいけないんじゃないんですね。
That doesn't mean you won't have sin in your life.
だからといって自分の人生には罪が全くないんじゃないんですね。
But how do you handle it?
でも失敗を、また自分が犯してしまった罪をどうやってその後対処していくか。
You know, Michelle, it's all your fault and you need to repent.And forgive.
あなたの全部これは責任。あなたは悔い改めて、直せ。
I'll talk to you later.
じゃあまた後で。
Is that living like Jesus?
そういうふうに私がミシェルさんに言ってしまったら、私のその言い方、生き方はイエス様のようになってますか？
No, Michelle, I'm sorry. What I did was wrong. Will you please forgive me?
ね、でも自分が悪いことをミシェルさんにしたなら、あなたの責任って、ミシェルさんあなたの責任でこうしちゃったんだよって言わないで、ミシェルさん本当にごめんなさい、私がしたことは間違っていました、許してくださいって謝るんですね。
Can we sit down and can we talk about what this offense was?
ですね、この事柄についてミシェルさん座って話しましょう、してくれますかって頼むんですね。
How we live our lives, how we learn to forgive one another, how we learn to walk together.Makes a difference when we're reaching out to others.
それが大切ですね。お互いにどうやって問題を解決していくか、お互いに許し合うか、許すか、それをしていくときに違いがもたらされます。
If we learn that the Bible says do not gossip, but we're getting together in small groups and we're talking about others in a negative way, that's called gossip.
ですね。陰口を言ってはいけないと聖書には書いてありますけれども、でも私たちが小グループで集まって誰かそこにいない人の悪口を、ネガティブな否定的なことを言ってしまったら、それは、
That's called gossip.
それは陰口、悪口と呼ばれますからね。
That's not showing God's love to others.
それをしてしまったら神様の愛を表しているとは決して言えません。
You know, as a church here, we have a membership class.
この教会にはこの教会のメンバーになるためのメンバーシップクラスというのがあるんですが、
And we have a membership covenant.
そして、それを通った方はですね、この メンバーですね、会員の誓約書というのを渡すんですが、
It's like a contract.
そのはですね、まあ、契約書みたいな、誓約書と日本語で言いますが、まあ、契約みたいなものなんですが、
It's what every person who becomes a memberreads over and agrees to, and then we sign and say, okay, I want to walk together and with you as a church.
そのメンバーシップのクラスを出た方にその紙を渡して、その方に読んでいただいて、もしこの教会のメンバーになるというふうに決めた方には、自分の名前を書いていただくんですが。
And the agreement begins, having received Jesus Christ as my Lord and Savior and been baptized.
このその誓約書こういう紙にあるんですが、それの最初に書いてある言葉ですね。私は主イエスキリストを私の主救い主と受け入れ、洗礼を受け。
And being in agreement with every nation church, Izu's values and vision and mission.
Every nation church, Izu の宣言文、戦略、組織に同意し。
Being in agreement with their strategy and structure.I now feel by the Holy Spirit to unite with every nation church Izu family.
今、Every Nation Church Izu という家族の一員となるべく聖霊によって導かれました。
In doing so, I commit myself to God and to our other members to do the following.
教会員として私は神と教会員に次のことを約束します。
This is what we commit ourselves to. We commit ourselvesTo protect the unity of our church.
そして次のことを約束して私はやっていきます。まず第一番目はですね、私は教会の一致を守ります。
We recognize that a vital part of meaning of membership includes a sense of God's calling. God calls us to the church, but He also calls us to join together.
私が認めるのはメンバーシップというのはこの教会の会員になるということは非常に大切な意味があり、それは神が召し加わるように導いておられると感じています。そして私たちはこの中において愛という雰囲気を築いていくことを約束してやっていきます。
of trust.
そして信頼関係、信頼というものを築きます。
Humbling ourselves before one another.
そして互いにへりくだっていきます。
Respecting and honoring one another as we respect God.
そして私たちが神様をたっとんでいくときに、互いにそれを敬意を表してたっとんで、互いに来ていきます。
Do you know the golden rule? What we say in English, we have the golden rule. Do unto others as you would have them do unto you.
黄金の法則みたいなものがあるんですが、それは自分にしてもらいたいように他の人にも他者にもしなさいという。
Another thing in protecting the unity of the church is being committed to conflict resolution.
そしてまた教会の一致を守る別の方法としてはですね、何か問題が起きたらそれを解決していきます。
When we have conflict, we don't just sweep it under the rug and pretend nothing ever happened.
もしも何か問題が起きたら、それをカーペットの下に隠して何もないようにするんではないんですね。そのようなことはしません。
You know, when that happens, what happens really is you have colored glasses and it begins to be painted dark and you see everything through those colored glasses.
問題があってもそれを解決しないでないふりをしていると、それはですね、色のついた眼鏡をつけて、人を見るようなものですね。すべてがその色を通して見えてしまうんですね。本当の姿が見えなくなってしまうんですね。
We commit ourselves to work out problems.
でも私たちはこの教会でメンバーとして、もし問題が起きたら、それに直面して、一緒に解決していきましょう。
Not according to Japanese culture or American culture or Philippine culture or Brazilian culture, but according to God culture. To solve the problem.
そしてその問題の解決方法は日本の文化に基づいていません。アメリカの文化にも基づいていません。ブラジルの文化にも基づいていません。フィリピンの文化にも基づいていません。私たちは神様の文化、神様の原則、御言葉に基づいて問題解決をやります。
Amen? Amen. The second thing we commit to, we will share the responsibility of our church.
そして二つ目に私たちが約束してこのメンバーとしてやっていくのは、私は教会の責任を分担します。
Through praying for its growth, praying for revival.
それは教会のために祈ることという責任を果たします。リバイバルがやってくるようにという責任を祈って、祈るということをやっていきます。
Through inviting others to come and experience what God is doing here through us.
そしてまだ教会につながっていない人たちを教会に誘って、神様がなさっていることを体験できるようにと。
And by welcoming new people as they come.
そしてまた教会のメンバーとして新しく来た方々を心よくまた温かく迎えます。
Reaching out and building relationships with them.
リーチアウトしてですね、手を差し伸べて人間関係を築いていきます。
The third thing we commit ourselves to is that we will serve the ministry of our church.
そして三つ目に私たちが約束してやっていくものは、私は教会の働きに加わり使えます。
If you come to church every week and all you ever do is sit in the pew, sit in the aisle, chair, sit in the pew, whatever, you pew, you stink. No, just kidding.
すみません、ちょっとあんまり日本語で訳しても面白くない冗談なので省いて、今思えば、この教会にやってきてですね、日曜日の朝の礼拝に参加して、ただここに座って、その席に座って、そしてその日曜日が終わるだけだったら、
You're not serving anyone.
それは誰にも使えてないですよね。今日この教会に来て礼拝してメッセージを聞いて、そして終わりだったら、この教会で、使えますということをしてないですね。使えてるのは自分だけ。
God wants us to discover our gifts and our talents and use themTo bring the body of Christ and make it stronger and healthier.
神様が望んでらっしゃるのは、まず神様にあって自分が得意なこと、賜物、何ができるかなっていうことを見出して、それを使ってこの教会の人々に、神様に使えて、この教会の人々に使えて、そしてこの体を、教会を立て上げるということですね。
And sometimes that means your life group leader or your pastor is going to have to help equip you, help train you.
そしてですね、神様からいただいた素晴らしい賜物を用いるために、時には自分のライフグループのリーダーとか牧師ですね、リーダーから整えられて、助け出して、助けてもらって、その賜物才能を用いることができます。
You know, when I started training for the Olympics, I had a certain amount of already knew what I could do.
私は若い時にオリンピックの選手になろうと思ってトレーニングを受けていたんですけれども、その時ですね、そのトレーニングを始める時にですね、いくらかの才能はありました。でもそれだけじゃ十分ではない。オリンピックに参加することができるためには、そこではまだ最低の次元なので、そこからこう上達していかなければいけないということが分かりました。
I needed someone who could train me and teach meTo get better.
ね、自分がもっといい、 自分がもっといい選手になるために、自分をプッシュして押し出して、そして自分にトレーニングをしてくれる誰かが必要だということが分かりました。
And my coach was actually an Iron Man. I don't know if you know what Iron Man is. That's where you do so many miles on land, sea, and...
私のその時代のその時のコーチはですね、まあ、鉄人と呼ばれて、
Iron Man. I don't know what it's called.
走ったりとか泳いだりとか、いろんなこう競技をする、まあ、鉄人と呼ばれる人でした。
So anyways, we need to be willing to be equipped and trained.
ですから私たちにも同じことがこの教会で言えますね。やはり誰かから助けてもらって、整えられて、自分が持っている才能をこの教会に、賜物を用いるべきです。
And by developing a servant's heart.
そしてそれをするときにですね、やはりしもべの心、使える心を培っていきましょう。
You know, I really appreciate Joel.
ジョールさん、本当に私感謝してるんですね。
He's not going to be here only this year, and then he's going back to Singapore. But you know, I really appreciate his heart because he just wherever I can help, I want to help.
ジョールさんそこに座ってますけども、もう彼もですね、まあ、日本にいるのは夏ぐらいまでかな、8月9月ぐらいまでで、マレーシアに帰るんですけれども、でも私がこうここ助けて、ここヘルプしてって言うとね、何でも喜んでやってくれるんですね。
Amen.
だから本当に感謝しています。使える心。
Full of people like that, right?
だからそのように本当に使える心を持った人がこの教会にもっと必要です。
And I think we have a church full of people like that.
でもちろんそのような使える心を、しもべの心を持った人がこの教会にはたくさんいます。
Okay, last one is,
最後は、
I will support the testimony of my church.
私は教会の証を支援します。
We're committed to attending faithfully.
それはですね、その方法として忠実に教会の礼拝に参加します。
Doesn't mean you can't ever go visit another church.
だからといって別の教会の礼拝に絶対参加してはいけないっていうわけじゃないんですね。
But if you're visiting a church three times out of four weeks, something's wrong there.
でもですね、1ヶ月4週ある週にです、4週ある月にですね、3週間は違う教会に行って、1週間だけこの教会のメンバーなのに、1ヶ月のうちに1回しか来ないっていうのは、ちょっと違うかなと思うんですね。
If you're missing life group on a consistent basis, something's wrong there in your heart.
そしてライフグループこの教会にあるんですが、全然参加しないというか、ほとんどライフグループにも参加してないっていうことが起きたら、それもちょっと違うかなと思うんですね。何かちょっと違うよって。
We commit to living a godly life.
そして私たちはこの証を支援する方法として、敬虔な神様の御心にかなった生活をしていくことによって、この教会の証を支援します。
We want to be more like Jesus.
それは神様に似た姿になりたい。
Amen. That should be our core value, that we want to be more like Jesus.
それが私たちの心にあるとても中心的な価値観。それはイエス様のような人間に変えられてなっていく。
And we support the testimony of our church through tithing and giving offerings, being generous, being a generous person and generous church.
そして、教会の証を支援するまた別の方法は、それは定期的に十一返金をして、また献金をして、惜しみなく教会をサポートする。
Any amen out there? Got quiet all of a sudden. Are we not committed to that as a church? God has called us to be generous.
神様は私たちが惜しみなく与えるようになるということを望んでいらっしゃいます。
I don't actually teach on tithing every year, but I am going to teach on it this year.
十一献金という献金がありますが、それを私はそんなに頻繁に教えることはありません。でも今年はその十一献金のメッセージをしようと思っています。
But that is the part of us. It's not my church. It's our church.
これは私の教会ではありません。私たちの教会であり、神様の教会です。
We need to take ownership.
ですから私はこの教会は私のものっていう気持ちにならないといけないんですね。
Amen.Amen. Are we committed?
皆さんどうですか？私たち自分を捧げているでしょうか？
Is it a burden?
それってなんか重たいと思います？
It shouldn't be a burden. It should be a joy.
この教会のメンバーであるこのビジョンに賛同していくことが重荷であるべきではないんですね。喜びであるべきですね。
Amen. Let's pray.
お祈りします。
Thank you, Lord. God, I thank you that we have such a good church, Lord.
神様、本当に私たちここにこんなにいい教会があることをありがとうございます。
Lord, that you have given us a people who want to live life together.
そして、ここにいる方々が一緒に人生を生きていきたいと願ってらっしゃるから本当に嬉しく思います。
Lord, thank you for this series of reminding us of who we are and what you've called us to, Lord.
そして私たちがどういう教会であるのか、あなたが何を私たちに召していらっしゃるのかということをもう一度このメッセージを通して思い出すことができて感謝しています。
Lord, put a hunger and a joy in our hearts that we would want to share our testimony with others, Lord, for what you have done in our lives.
私たちの人生でなさったあなたの素晴らしい働きを他の人たちと分かち合いたいというその願いを情熱を与えてください。
Lord, I pray for more outpouring of your Holy Spirit, Lord.
聖霊様がもっと豊かに注がれますように。
I pray for more signs and wonders and miracles, Lord.
もっと多くの奇跡や素晴らしい印技が現れますように。
Lord, that we would strengthen one another and build one another up in you, Lord.
そしてあなたにあって互いに励まし合い、互いに強め合うことができますように。
In Jesus' name.
イエスキリストの名前によって、お祈りします。
Amen. 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 God bless you.
神様の祝福がありますように。
If you need prayer for anything at all, we're here. Our prayer team is here to pray with you.
もし祈りを受けたい方がいらっしゃいましたら、ぜひ前に来てください。私たちがリーダーがまた祈りのチームが一緒にお祈りします。
Otherwise, let's go up and have some fellowship.
もし祈る必要がなかったら、上に行って、ランチも今日ありますので、交わりと今日待ちましょう。